お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言8章9節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言8章の学びをしていますが、8章の9節。これは皆、識別する者には正直、知識を見出す者には正しい。聖書が語る知恵や英知を理解する識別力について、パウロは次のように述べています。第二コリント人への手紙3章の13節から14節。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。もしかしたらあなたは、もし彼らの心に覆いがかかっているゆえに、彼らが理解できないのだとしたら、彼らには責任はないのではないか、と考えておられるかもしれません。そして今日、とても多くの人たちが、自分たちの心には覆いがかかっているので、自分たちは聖書を理解することができないのだと主張する人々がいます。でも次の節を見てください。同じく第二コリント3章の15節から16節。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。ここには、人の心が主に向くなら、覆いは取り除かれると約束されています。ですからご覧のように、神の言葉である聖書の理解に関する問題は、頭による知識の問題ではなく、それを学ぶ人の心の問題なのです。もっと実際的な私たちが生活している領域のことを考えれば、問題は知的な問題なのではなく、自分の生活の中にある罪なのだということがわかるはずです。私たちは大抵自分の生活の中にどうしても変えたくない何か、または主に明け渡したくない領域があるのです。進んで頭を垂れて、イエス・キリストのもとに行こうとしないことが私たちの問題なのです。御言葉にあるように、人の心が主に向くとき、驚くようなことが起こるのです。そのとき私たちの魂を覆っている覆いが取り除かれ、心の重荷は解放され、そして最終的に私たちの根本的な問題は解決されるのです。中世のある偉大な人物が次のように言いました。私はキリストのもとに行く前には多くの問題を持っていた。私たちはそれを知的な問題と呼ぶかもしれませんが、本当は心の問題なのです。神様の御言葉ははっきりしています。福音のメッセージはあまりにも単純なので誤解のしようがありません。でも福音に対する意識的な 恋の反抗はあり得ます。それは心の問題なんです。だからこそ私たちは実際、神様の御言葉をガイガーカウンターのように使うことができるのです。ガイガーカウンターは、どこにウラニウムがあるかを教えてくれます。そして神様の御言葉に対する反応は、どこに信仰心があるかを教えてくれるのです。神様の御言葉を愛している人がいると、カウンターの針が上下します。しかし一見敬虔そうに振る舞い、ファンダメンタルな語彙を使いながら、ケーキには現れない、死んだも同然のような人もいます。そのような人たちが実際に神様の御言葉に反抗するのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。神様の御言葉に逆らう人たちを何とかしてほしいと頼まれたことが幾度もありました。私は彼らに、私の仕事は単純に御言葉を述べ伝えることだと言いました。なぜなら、主ご自身が彼らを取り扱われるからです。自分のミニストリーの間に、私は主がそのような人たちを取り扱われることを何度も見てきました。神様が家庭の中に入られ、そのような人たちを取り扱われるのを見てきました。神様の御言葉を疑っていたとても横柄な一人の若者を思い出します。その後彼は自分の奥さんを捨てて他の女性と駆け落ちしてしまいました。もともと彼の日常生活の中に罪が潜んでいたんです。しかし彼はその問題に真っ向から取り組もうとせず、一見敬虔そうに振る舞い、あたかも聖書の中に問題があるかのように主張していました。しかし根本的な問題は彼の中にある罪だったのです。私がこのことを強調するのは、神様の御言葉がはっきりしているからです。神様の御言葉のうちには曲がったことや横島はありません。箴言八章の十節から十一節。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。ヨブが到達したように、私たちが自分たちの優先順位を正しくすることを悟り、そして私たちがこの世のものに適切な評価を下し、知恵が真珠よりも良いものであると気づいたときに、私たちは自分の生活の中で神様を第一にします。主イエスは神様を第一にする者の祝福を次のように述べています。マタイ六章の三十三節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。箴言八章に戻りますが、八章の十二節。知恵である私は分別を住処とする。そこには知識と思慮とがある。神様の御言葉は知恵が人格であることを明らかにします。主イエス・キリストこそそのご人格です。箴言八章の十三節。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。この箇所は、私はねじれた口を憎むと訳すこともできます。今日ねじれた口を持った人たちが巷にあふれています。まさにそれは、私たちが生きているところどこにでもあります。 しかし知恵は神様のご性質であって、キリストのうちに明らかにされたものです。そして悪と、高ぶりとおごりと、悪の道は神様が憎まれるのです。もし私たちが神様に属しているのなら、私たちも自然とこれらのものを憎むはずです。箴言八章の十四節から十六節。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。詩編とダニエルの予言には繰り返し次のように書かれています。ダニエル書4章の17節、25節、32節、そして5章の21節。意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え。全知全能、愛と正義の神様がこの地上を支配しておられることを知るのは、なんと素晴らしいことでしょうか。その国がどんなに神様を認めない国であったとしても、神様がその国を上から支配され、神様の御心は成し遂げられます。神様は主権を持ってこの地上のすべての国々を支配しておられるからです。箴言八章の十七節。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。ソロモンは自分の人生の早い時期にこのことを学びました。彼は自分が神様を求めた時に神様が知恵をくださったことを発見しました。彼は自分が王になった途端に早くから神様を求めました。彼は神様が自分に特別な知恵を与えてくださったことを知っていました。そして神様は、もし私たちが進んで条件を満たすなら、私たちにも知恵をくださると約束しておられます。その条件とは、私たちのクリスチャンとしての人生の早い時期に、神様の御言葉に対する勤勉な学びと愛を持つことです。箴言八章の十八節から二十一節。富と誉れとは私と共にあり、たっとい宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。株や証券や不動産ではありませんが、神様は素晴らしい霊的な賜物を与えてくださいますと、マギー博士は述べています。さて、ここから先は、主イエス・キリストが語っておられることがわかると思います。箴言八章の二十二節。主は、その働きを始める前から、その御業の始めから、私を得ておられた。主と書かれているのは、私たちの救い主、主イエス・キリストで体現した知恵です。箴言八章の二十三節。大昔から、初めから、大地の始まりから、私は建てられた。私は建てられたとありますが、これは、初めから油注がれていたということです。この方は、ヨハネの福音書の前書きの主題である方です。ヨハネ一章の一節から二節には、このように書かれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 この方は初めに神と共におられた。命の始まりがあるという意味ではありませんが、主は一人子であって、父と一つの実体、一つの本質を持っておられるのです。ずっと昔の永遠の中で、主は神様であり、初めに神様と共におられました。主は始まりのない初めにおられました。なぜなら、初めに言葉があったからです。主は初めの時にすでに過去形であられました。主は私たちにこのことを明らかにしてくださる唯一のお方です。ですから主は次のように言われました。マタイ十一章の二十七節。それで父のほかには子を知る者がなく、もし父と御子が私たちの心を開くために聖霊を送ってくださらなかったなら、私たちは主イエスを知ることはできなかったはずです。救われた者のみがキリストのご人格に安らぎ、キリストのご人格を褒めたたえることができるのです。私たちはこの時代に大きな不信仰の世の中の真っ只中に生きていますが、懐疑主義者は彼らの思うままに任せて懐疑的にさせておきましょう。しかし私たち主に信頼する者の関係は主イエス・キリストとの個人的な人間関係なのです。そして主は言葉であり、また知恵なのです。主イエスの絶対的な神性を表現するため、ヨハネは主イエスをロゴスという言葉で表現しました。そしてヨハネは一章の三節以降でこのように述べています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。命であり、光であり、知恵である方はイエス・キリストです。箴言八章の二十四節から二十七節。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に、私はすでに生まれていた。神がまだ、地も野原も、この世の最初の塵も作られなかったときに、神が天を固く立て、深淵の表に円を描かれたとき、私はそこにいた。ヨハネ一章の三節でヨハネは、主イエスについて次のように述べました。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。またここには、神が深淵の表に円を描かれた時と書かれていますが、その昔、科学者たちは宇宙が四角いと言っていましたが、神様はいつでも宇宙は丸いのだと言って来られたと言っているのは興味深いことです。私たちは丸い世界に住んでいます。そして私たちはこの惑星系をぐるぐると回っているのです。そして私たちは、丸い銀河系に属しています。これらすべての円が丸く回っているのです。箴言八章の二十八節から二十九節。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、あなたは海岸に立って、なぜ水は溢れてしまわないんだろうか、と不思議に思ったことはないでしょうか。なぜ海の水はそこから溢れないのでしょうか。神様は 海にその境界を置き、水がその境を越えないようにされたと書かれています。神様は、海が決められた場所にいるようにという定めを作られたのです。箴言八章の三十節から三十一節。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。主イエスがおられなかったならば、この世のものは何一つ作られなかったのです。すべてのものは主によって作られました。主は作られたものの遺言なのです。ですから主はすべてに勝っておられます。なぜなら、主によって父なる神様はすべてのものを存在させられたからです。しかし主ご自身は作られたものではなく神様であり、主はいつも見舞いで楽しんでおられました。この素晴らしい楽しみと喜びは神様の驚くべき恵みを通して私たちに与えられるのです。箴言八章の三十二節から三十三節。子供らよ、今私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は。訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。知恵はキリストであり、私たちは知恵なる方である主イエスを愛さなければなりません。三十四節から三十五節。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、なんなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。私を見出す者は命を見出しとありますが、もしキリストを持っているなら、あなたは命を持っているのです。三十六節。私を見失う者は自分自身を損ない。私を憎む者は皆死を愛する。もしキリストを憎んでいるのなら、あなたは死を愛しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵は若者に呼ばわるというテーマで、箴言八章九節から三十六節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。